はい、どうもこんばんは、和田です。それではですね、今日は差別化で売り上げを100万アップさせる方法というテーマでお話をしていきたいなと思います。で、まあ、なんで今日こんないきなり音声を取ろうと思ったのかと言いますと、ちょうど24日で明日25日ということで、プレゼントにできるというまあね、プレゼントしたらなんかサンタっぽくてなんかいい人っぽさ出ますよねっていう、まあ、企てで、まあ、やっています。まあ、そんなことはどうでもいいと思うんで、まあ、置いておいて。で、じゃあ、なんで、差別化っていうテーマでお話をしようと思ったのかっていう部分に関しては、まあ、少し説明がいるなと思うので、ちょっと今年の話をさせていただければと思うんですけど、まあ、皆さん、今年、本当にいろんなチャレンジをして、いろんな変化があったと思います。まあ、うまくいったこととか、うまくいかなかったこととか、もうちょっとできたなとか、いろいろあると思うんですけど、皆さんと同じように、まあ、僕も今年、いろんな学びがありました。はい。で、僕に関しては、まあ、今年1年を通して、やっぱ情報発信をすごく、力を入れてやってきたんですね。で、まあ、主にやってきたことといえば、まあ、例えば7月に、ファーストステップセミナーっていう、バイマー初心者向け、ネットビジネスをこれからやる人向けのセミナーをやったりとか、あとはその月に教材も出しましたね。高値売り専門の教材、高値売りを覚えるための教材を出したりとか、あとその後にマスターザマガジンっていう、バイマーである程度、プレイヤーとして活動している人に月収50万円を、安定して稼げるレベルに行こうぜっていうテーマで、まあ、ちょっとワンランクレベルの高いセミナーをしたり、あとは最後には、まあ、情報発信セミナーも、まあ、させていただいたんですね。で、今思い出したんですけど、重要なのを今思い出したんですけど、個別コンサルティングっていうのも2回募集しました。9月？ん？違う。5月と9月ですね。で、まあ、募集してない期間にもちょくちょく何でしょうね。お会いした時とかに、まあ、お願いされたりとかしてたので、まあ、相当な、数の方をサポートさせていただいたんですけど、まあ、それプラス、いや、セミナーでお会いさせていただいた方とか、まあ、あるいは懇親会で話したり、教材買ってくださった方からのメールだったりとか、もうとにかく、もう本当にたくさんの、バイマプレイヤーの方々と話を、まあ、させていただいたんですね、今年。で、まあ、それで、まあ、やっぱりその、僕も2014年と2015年、両方情報発信してたので、もうなんか分かった気にはなってたんですけど、やっぱりこんだけ、その、今年、まあ、今までで一番たくさんのパーソナルショッパーとお話ししたので、会ってると、もうますます腑に落ちてきたことがあって、それって何かっていうと、その、結果出す人って割とすぐ、出すですよね。割とすぐ出すんですよ。うん。で、結果が、ずっと出てない人って月収10万前後ぐらいでうろうろしてたりとかするんですよね。で、結構1日に割いてる時間も多いと、まあ、5時間とかやってるわけですよね。うん。で、まあ、何がそれ差を生んでるのかっていう部分で、僕はずっと思考力の差とかそういうことをずっと言ってたんですよ。なんで、現に派生思考を磨く必要がありますよとかっていうのを、教材、高値売り教材で、まあ、説明したりとか、まあ、メルマガ内でもお話しさせていただいてたんですけど、より明確に分かってきたのが、差別化への意識だなっていうのすごく分かったんですよね。うん。まあ、例えば、すごい悪い事例で言うと、今年すごい分かったんですけど、エイソスをただ出すだけの人がめちゃくちゃ多いことに気づいたんですよね。で、僕は、普段高塗りやってる人としかあんま絡まないし、僕自身もエイソス出してた時期は、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぐらいしかなかったんで、そんな詳しく、その市場に対して知識ないんですけど、なんか、僕の周りの外では、結構やってる人が多いっぽくて、うん。で、まあ、要は、それってなんでそれが起きてるかっていうと、その差別化に対する意識が低いからそれを、やろうと思ったわけですよね。まあそうですよ。で、やり続けてるわけですよね。でも、差別化させないと、自分の価値が上がらないとか、売り上げが他の人以上になるわけがないっていう、その、大前提の原理原則っていうのが分かってれば、多分それやらなかっただろうなっていうふうにすごい思うんですね。まあ例えば、あとは、 海外買い付けとか転送をやるときもずっとアメリカばっかりやってるとか、まあ、もちろんその逆のイタリアばっかりやってるっていうのもよっぽどまあやばいんですけど、それ何かっていうと、結局なんでみんなアメリカばっかりとかイタリアばっかりからやるかっていうと、簡単そうだからだと思うんですよ。とりあえず手がつけやすいとか、アメリカだと英語だし読みやすいですよね。まあ、イタリアだとまあショップが多いから仕入れ先見つけやすいとか、まあそういう理由だと思うんですけど、それってのも結局差別化に対する意識が低いから起きることだと僕は思ってるんですよね。だって簡単に手がつけられそうだからみんなやるわけですよね。あなたはやってるわけです。あなたはって、これ本当に一部の人に言ってるみたいになるんですけど、まあそういうことじゃないですか。ってことは同じようにその手がつけやすい、なんか取り組みやすいからっていう理由でやる人が多いはずなんですよ、その領域って。ってことはそのやっぱりいっぱいこう群がってるわけですよね、その市場に、ね、ずっとアメリカ転送とか、ヨーロッパやるんだったらイタリアみたいな人ばっかりが増え続けてるわけですから、普通にそこは差別化して、じゃあアメリカ転送じゃなくてアメリカ内の、しかも買い付けするのが難しいところだけを狙うとか、イタリアじゃなくてなんだろうな、スペインとか、ストックホルムってどこだ、スウェーデンとかずらすとか、そういったことを考えていく必要がやっぱりあるんですよね。で、僕のコンサル生で結果出してる人とか、あるいは僕の周りのバイマ仲間で結果出してる人っていうのも、とにかくその差別化させることだけめっちゃ必死に考えるんですよ。本当に。もうなんか、どうやったら、俺だけのゾーンにできるかな、みたいな。そのことばっかりみんな考えるわけですね。だから、そうやってずらしを見つけるし、だって毎日考えてるわけだから、1日で思いつかなくても、さすがに3日とか1週間考えてると、あ、これいけんじゃないかって発見があるわけですよ。で、そこを実際やってみると、ライバルがそんなにいなくて、でもなんか商品はいっぱい手配できて、そこで自分が君臨できるとか、っていうのがあるんですよね。そう。だからっていうか、もう、なんて言うんだろう、もう今年1年は本当に、その差別化っていう意識が低い人と高い人で、こんなにも違う。こんなにもその売り上げが変わってくるんだなっていうのが、そういう実感できた年だったんですね。で、今、ちょっと一つ例え話をするの忘れてたんで、今もう一回思い出したんで言うんですけど、一時期ですね、多分どっかのバイマのコミュニティかスクールが教えたんだと思うんですけど、外注さんの募集をする人がめっちゃ増えた時期があったんですね。要は出品担当を募集してる人が増えたわけですよ。で、その時も僕はめっちゃ出品担当の募集あったんですけど、応募あったんですけど、でもない人がめっちゃ多くて、すごい報告があったんですよ。和田さんなんか出品見つかりませんとかあったんですけど、で、その時も考えてほしいのはずらしとか差別化させるってことで、で、今ここ事例を言っちゃうと、みんながそれをやって、結局それで、なんだ、みんながやるからそれもまた差別化必要になっちゃうんで言わないですけど、例えばですけど、サイトをずらす、クラウドワークスで募集するんじゃなくて、ランサーズとか、あるいはもっと別のものにするのもあるし、ターゲットを変える。ターゲット、要は、なんだろうな、会社員の人にやるんじゃなくて、主婦限定にするとか、女性じゃなくて男性とか、あるいは、ちょっと、やばいですね。これ以上言うと僕はもう答えを言ってしまう。そうなんで、もうこれ以上言えないですけど、とにかくそうやって、募集に関してもずらすことによって、もうずっとその自分だけ美味しい思いをすることができるんですね。これは出品もそうだ、出品担当の募集もそうだし、海外買い付け担当の募集もそうです。そしてもっと言うなら、オンラインショップに交渉する人今年めっちゃ増えたと思うんですけど、それで交渉取れてる人と取れてない人、やっぱりいるんですよ。その差っていうのも差別化っていう意識があるかどうかなんですね。ない人は、僕がどっかのメルマガで言ったような、特定のショップリスト ね、特定の有名なそのなんかショップがまとめられているサイトにもうガーって交渉するみたいなをばっかりやるわけなんですけど、じゃなくてもっとじゃあ他に、うん、交渉するショップを見つける方法を探すとか、あるいは交渉文を、まあ、普通じゃない交渉文に変えるとか、もう相手があこいつって思うような、うん、なんだろうな、目立てるような目立った交渉文にするとか、ね、そういったなんだろう、とにかく周りと違う、周りと違いを作る、うん、違うとおかしいですね、周りと違いを作ることに関して考えた人っていうのがやっぱ結果出してたんですよね。っていうのがあって、もうそうで、僕はもうそれをすごくこの1年感じたんで、こうやって今日差別化で売り上げを100万する方法、アップさせる方法っていうテーマで音声を取ってるわけなんですけど、じゃあ具体的にですね、じゃあどういったところで、うん、差別化っていうのをさせていけばいいのかっていう話で、今日は、まあ、これはクリスマスプレゼントなんで、公開していきたいと思うんですけども、これ公開すると、またね、あれになるんで、なんかみんなやってはバーダコードになるんで、抽象度保って言うんですけど、主に、バイマ内で差別化した方がいいことって、大体、6つぐらいあります。6つぐらいあります。で、1つが、さっき言った外注化の募集ですね。まあ、募集サイトずらすとか、とにかくそこでどうやって人と差を作ることができるかを考えるですね。で、2つ目は画像ですね。画像で差別化させること。で、まあ、例えば事例を言うと、高値売りがやりたいんだと、まあ、他の人たちと差別化するために、世界観を画像で、構築するとか、あるいは世界観を構築している人ばっかりの市場であれば、その中でさらに目立つために、何か組み合わせた方がいいですね。独自化させる。画像をよりオリジナリティが出るような形に変形させる。っていうのがすごく重要です。うん、で、これ以上言うとあれなんで、また次行くんですけど、あとは仕入れ先とかですもん。ね、仕入れ先とかもそうで、さっき言ったんですけど、みんながアメリカ買い付けとか、みんなが英卒やってるとか、みんながイタリアから買ってるんであれば、ずらせばいいんですよ。みんながやってないようなところで、うまくいけそうな地域を見つければいいんですね。っていう風にやって差別化させていく。と。なんだろうな。オンライン買い付けをみんながやってるから、転送を私はやるっていうのも、これも差別化だし、みんながその辺やってるから、自分は、海外の実店舗でしか買わないっていうのも差別化だし、あるいはもう国内で買うのも差別化だし、あるいは買う場所ですよね。直営店で買うのか、セレクトショップで買うのか、百貨店で買うのか、メーカーから買うのかとか、その買い方もいろいろあるわけなんで、あとアウトレットモールもあるのか、うん、そういったところで、まあやれてないゾーンいっぱいあるんですよ。他の人たちがやれてないところっていろいろあるんで、そこでうまくいくところはどこだろうと思って、探すっていうのも、もしうまくいったら、もうすごく強い差別化の、まあ、要因になるんですよね。で、今、何言った？外注化募集と画像と仕入れ先を言ったんですよね。うん、であとは出品元もずらした方がいいですね。うん。で、出品元をずらすって何かっていうと、まあ、それ結局、画像の差別化につながるんですけど、基本的にみんなその初心者の方ってリサーチして人気商品見つけて、その仕入れ先を見つけて、そこから出すじゃないですか。で、この場合って簡単な話、そのライバルに仕入れ先が特定されやすいんですけど、今回はそういう話ではなくて、それをしちゃうと、それよりもっといい画像のショップがあったかもしれないのに、とりあえず安く仕入れられる、そこから出品することによって、画像の精度が下がってるわけですよね。わかります？その、ライバルに仕入れ先が見つかるっていうリスクもそうですけど、それよりも僕がやばいなと思うのは、画像ですね、もっといい画像があったはずなのに、とにかく見つかったそこからバンって出してるから、そのショップがなんかそうでもないショップだったら、画像がそうでもないことになってるわけですよ。で、今ってバイマ全体の出品量も増えてますし、画像加工みんな必死こいてやってるので、なんかそんな適当にね、その、 パッと見つかったようなサイトから出すのではやっぱ差別化っていうところで弱いんですよね。なのでうまくやってる人とかっていうのはもう画像専用のサイトとかを持ってたりするんですよ。僕も持ってます。要はそこから仕入れるつもりはないけど画像っていう面で差別化できるから抱えているショップっていうのがいくつもあるんですね僕は、うん、そうやって言って差別化させるっていうのもすごく重要です。あとはリサーチですね。リサーチも差別化できますよね。要は人気順リサーチなのか新着順リサーチなのか、やってる人少ないけど雑誌リサーチ、雑誌本当にやった方がいいし、僕それでセミナーやったんですけどもう全然読まないですよね。もう言っても読まないんで、もう読まないでしょいいやと思って僕はもういいんですけど、雑誌は本当に本当に毎月5冊とか10冊読んでる人なんてほぼいないんで、やったらマジで差別化できます。なのでそのリサーチ元を雑誌にするっていうのをすごいやってほしいし、あとはなんだ、ファッションフィード、あのファッションプレスとか WWD でもいいですけど、あの辺から情報を得て先読みで出すっていうリサーチ方法も差別化できますよね。ほとんどの人は人気商品リサーチしかしてないわけですよ、ね、だからそこでも差別化できるし、うん、SNS とかでも差別化できる。 SNS 上の情報でリサーチするとか、あとはセレブ愛用品、国内のモデルさんの愛用品、まあ例えばインスタ見ててインスタからリサーチするとか、あとはまああと何個あるんだろう、まあまだまだあるんですけど、これ全パターン言ってるとあれなんで、うん、もうそろそろやめますけど、そうやってリサーチですね、あの普通じゃないリサーチ、あの思いついた思いつく限りのリサーチっていうのをどんどんどんどんやっていってほしいなと思います。結局そのなんだろうな、情報発信をやってる人とか世に出ている教材に書かれていることだけが正解だと思い込みすぎだと僕は思うんですね。ビジネスの起きる正解っていうのは結果を出すことなんで、結果が出ればあのその過程っていうのはあの成功法とか成功法じゃないとかないんですよ。結果が出すことができればその過程の方法は全て成功なんで、あの普通の人が思いつかないようなことを率先してやってほしいなとすごく思います。もちろんその基本的な人気順リサーチとか新着順リサーチっていうのはまず大前提でできないといけないんで、それはガーってもうやる必要はあるし、その新着順リサーチとか人気順リサーチでもリサーチするカテゴリーとかブランドをずらせばそれも差別化要因になるからできるんですけど、それプラスそれを毎日やるプラス空いたじゃあ30分とか1日1時間とかでいいんで、他の人がやらなさそうなパッと思いついたリサーチをどんどんやってほしいなと思います。でそれでもしうまくいけばあなただけの攻め方が構築できるわけですね。はい。で今何個言いましたっけ、画像と仕入れ先と出品元とリサーチと外注化募集、5つか、この5つ全部差別化できるんですけど、最後が戦略です。戦略で差別化していってほしいなと思います。でこれ薄利多売やってる人、高値売りやってる人、それぞれ戦略がまるで違ってて、自分がやってない世界の戦略のことを受け入れられない人っていうのがすごい多いなって思うんですけど、僕は成功しているアカウントがそれぞれやっている、それぞれ全然違う戦略を取ってるんですけど、それすべて僕は正解だと思ってるんで、そのそれぞれの戦略をまず理解して、ね。で、なんだろうな、自分が今行っている戦略でうまくいかないんであれば、別の戦略に切り替えるっていうのをやってほしいなと思うんですね。じゃあ、具体例を言います。今すごい抽象的な話してるんで具体例言うんですけど、例えば、一般的な、バイマ上での戦略は人気商品を、リサーチして仕入れ先を見つけて出品するわけですよね。でこのやり方だとちゃんとコツコツやってればそんなに多くない出品数で稼げるんですけど、もしそれでうまくいかないんであれば戦略変えればいいんです、ね、じゃあその時に、世の中には出品数500未満でめっちゃ稼いでるアカウントもあれば、出品数3000とか5000とかでうまくいってるアカウントもあるし、もっと言えば出品数100未満で なんか売り上げ500万とか600万いってるアカウントとかもあるわけなんですけど、あの他の要は自分が取ってる戦略以外の戦略を取ってるアカウントがやってることをまんままずやってみるといいと思います、ね、例えば、うん、在庫持ち、ね、在庫を持った、戦略ってなんだろうな、考えてないというか、まあ、どっちかっていうと正と、うん、正義と悪で言うと悪っていう価値観が多分あると思うんですよ。だってバイマって無在庫のプラットフォームだから、無在庫で勝てるようにしないといけないってなんか盲信してるんですけど、全然在庫なんて抱えていいんで、あの在庫戦略を取り入れていくとか、あるいはなんだろうな、オンラインショップからの全出しとかね、これもリサーチしてないと思うじゃないですか。オンラインショップから あの出品パッてやることはリサーチしてないんでダメだっていう風に思ってる人が初心者の人に多いと思うんですけど、でもこれも一つ戦略なんですよね。だって他の人が扱ってない、他の人は人気商品、なんか人気になってきたような商品ばっかり扱ってるわけですよね。でその中で自分がその人たちが扱えてない商品を扱えるっていうなると、それはそのお店の強みになるはずですよね。で例えば、お客さんもなんかもうみんなが持ってる人気商品嫌だなみたいな、例えばみんながフェンディのあの顔のあれなんて言うんでしたっけ、なんかあるじゃないですか、もうモンスターの顔の、みんながあればっか持ってるから、まあ、フェンディは好きなんだけどこういうの嫌だなみたいな、なんかもっと他のいいのないのかなって思って見てると、あこれめっちゃ可愛いみたいな、顔の全然ついてないし、でもなんかやっぱフェンディっぽいみたいな、コートがあったとしますね。でそれを出品みんなしてなくて、とある人だけが出品してたと。なぜならオンライン全出し、全出ししてたからとかね。の場合に、やっぱそれって価値提供になってるわけですよね。あ、やった。あ、こんなのあるんだ、みたいな。いう風になって、よし、買おうっつって、買ってくれるお客さんがいるわけなんで、それは普通に価値提供になってるんで、戦略としては普通にありなんですよね。まあ、そうやってもう、自分がやってる戦略のことを常に疑って、それ以外の戦略を認める器を持ってほしいなと思います。もう本当とにかく、なんだろうな、結果が出てない人に限ってこれはいい、これはダメみたいな分別をしすぎなんですね。全部 OK なんですよ。何もかもが OK なんですよ。ビジネスは全てありありなんですね。まあ、もちろんその規約違反とかはどうかなと思うけど、でもね、なんだろうな、それも、真面目すぎるのかなっていう可能、ことはあるんで、規約違反も、場合によっては、ありなのかもしれないけど、まあ、僕はそれは教えないですね。当然、楽天シールとか絶対やめてくださいね。アカウント止まるんで。じゃないけど、グレーなことも含めて、とにかくすべて、まあ、あり。全部ありっていう前提で、じゃあ自分は、こうするっていう風な器でいてほしいんですね。じゃないと、まあ、頭でっかちというか、もう思考の枠がすごく狭くなるんですよ。想定の範囲内、自分が思いつく範囲内の行動だけでとどまってしまうんで、例えば人気商品リサーチしてコツコツ出すのが正義だと思ってれば、多分外注さんを10人募集して出品量っていうのを増やしていって、収支の柱を自分の人気商品リサーチの出品にプラスさせるっていう発想に至らないと思うんですよ、頭が固かったら。なので、もうそれってすごい損でしかないので、もうとにかくいろんな、ところで差別化させるという意識と、いろんな戦略とかいろんな方法を受け入れて、それをまずやってみる。やってみて無理だったら、なんか自分的にはあれだなっていう風になればいいんですよ。そのなんか頭ごなしに否定せずにね。なので、なんかそういったことをやっていただければ、まあ結果は出やすいんじゃないかなっていうのを、まあ、今年1年、まあ、多分 100人ぐらいはお会いしたと思うんですけど、もっとあったのかな、200人ぐらいあったのかもしれないですけど、見てて、まあ、すごい思ったことです。僕が思ったことですっていうことですね、はい。まあ、ということで、まあ、今日は、まあ、差別化で売り上げを100万円アップさせる方法という、テーマで、まあ、画像を差別化しましょう、仕入れ先、出品元、リサーチ、戦略、外注化募集の6つの観点でお話をさせていただきました。まあ、他にも、なんか、種類はいっぱいあるし、具体例を挙げるとキリがないんですけど、まあ、それを考えて、書き出して、実行していけば、ね、ライバルに気づかれないで、美味しい思いできるわけなんで、そこは、 頑張っていただきたいなと思っております。はい、そんな感じで、今年も残りわずかですけど、年末まで、まだまだ、走っていきましょうじゃないかということで、今回の音声は以上になります。ではでは。